今日も濡れ綿棒を使うからね。これいいよね。耳傷つけないで耳かきできるし、湿らせてから乾いた綿棒で耳垢を取ったらいいから便利。私さ、普通の乾いた綿棒で耳かきしていた時期があって、疲れのせいか耳痛めちゃったんだよね。いてててって。それから濡れ綿棒を使うようにしてる。くねくねの感想？そうだな、ああいう映画って予算がついていないのか、役者さんをあんまり撮ってなかったり、デブレがひどかったりするじゃん。でも今回の映画はデブレもさほどなかったし、結構アングル変わってたし、小物類の準備とか予算がない中で大変だっただろうなって。私もホラー映画を全部知っているわけじゃないからわからないけど、予算の関係で手ぶれが多い映画は結構ある印象だな。ちょっと酔うけど、手ぶれが多いクローバーフィールドとかは臨場感あってすごく良かった。あれは一般人から見た視点だし、未知の生物に襲われてパニック状態だから手ぶれが多いのは納得だよね。そんな時に収録してる場合？って思う人もいるかもしれないけど、事故とか事件があると危ないのに写真とか動画撮ったりするし、十分あり得るかなって。ごめん、話それたね。違う映画の話になっちゃったよ。で、もろもろの設定とか不合理なところはこういう映画だから当たり前だとして、義理の母と妹と一緒にキャンプに行くのはハードル高いよね。他の映画だと友達同士でキャンプとか旅行とか行ったりするけど、義理の妹の千里ちゃんが明らかに敵意むき出しだからさ、携帯電話ずっといじってるし、話合わせる気ないし、多分主人公なのかな、のはるかさんがキャンプの発案者みたいだから、道に迷った時千里ちゃんに「だから来たくないって言ったのに」ってボソって言われて傷ついただろうなと思って。義母ははるかさんと仲良くしようと努力してるから、それがまたね。そうそう、テント張る時も当然だけど手伝わないし、ずっと携帯眺めてたし、全然つながらないからって、わざわざ電波が届くところに行こうとしてたもんね。仲良くないのはわかるんだけどさ、ずっと画面を眺めっぱなしって首痛くなっちゃいそう。調べ物しててもお腹はすくし、何も意味がない調べ物ってすぐ飽きると思うから、キャンプで長時間誰とも関わらないのって逆に辛そう。それに、あの場所って迷った末にたどり着いた場所だから、キャンプ場ではないと思うんだけど、知らないところを一人で割と長距離歩くって勇気があるよね。うん、だって電波がないなら助けは呼べないわけでしょ。 いくら義理の父と姉が気に入らないからって、山で遭難するリスクを負ってまで離れるのは怖いよなって。でも、本当に相手が気に入らない場合って、友達の家に泊めてもらうとか、家出すると思うんだけど、それをしなかったってことは、心の中では仲良くなりたかったのかもしれないね。でも、せっかく持ってきてくれた食べ物を地面にぶちまけるのは良くないね。食べ物に罪はないから。あと、出会う村人の方が何を聞いてもほぼ同じことしか言わないのは笑った。勇者ヨシヒコと魔王の城の何話目だったか忘れちゃったけど、何度話しかけても NPC みたいに同じことしか返してこないっていう回あったじゃない、あの村のやつ。あんな感じで道を聞いたり、大変なんですって明らかにただごとじゃないなって状況でも、帰りなさいしか言わないんだもん。ホラーって話を聞かない登場人物のせいでめちゃくちゃになることが多いけど、村の住人が話を理解していないパターンって面白いよね。主人公たちが話しかけてるのにそれを冷たく一別して無視するとか、人が全くいない街だなと思ったら家から人が覗いてるとか、そういう状況はよくあるけどさ、そもそも話をちゃんと理解してないのかなっていう状況なかなかレアだよね。NPC かなって笑っちゃった。乾いてないと梵天がしなしなになるからできないんだよね。もう少し。多分もう大丈夫だと思う。じゃあ梵天するね。